のラジオ、
ハムのラジオ、ハムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さっさて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。
はい。
ディレクターどうぞ。
はい。ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。それとね、今日のゲストはね、はい、JA1UAV 高柳さんと、はい、JL1FUQ 三平さんのね、この二人を、はい、お目にきして、ね、お話を進めたいと思います。
はい、録音させていただいて、
ね。そうですね。
はい。
はい。ね、今日はね、そういう形でね、進めていきたいと思いますね。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ハムのラジオ。
はい。では今週のテーマなんですけどね。はい、今日はね、シックスメーターの世界ということでね。
シックスメーターですか。
はい、シックスメーターです。
シックスメーター、
50メガヘルツ。
50メガヘルツバンドですね。
はい、はい、そうですね。
わかりました。
はい、はい、ここはね、割と初心者の方からベテランまでね、はい、いろいろなね、楽しみ方のあるね、はい、魅力のね、まあ、魅惑のバンドなんですよね。
そうですね。まず周波数が比較的高いのでアンテナとかがあんまり大きくならなくて、
そう、小ぶりでできますんでね。
はい、はい、それからモードも前お話しましたけど、 SSB も CW も FM もいるんですよね、デジタルモードもね。はい、
もうで最近はね、はい、6メーター50メガヘルツですけどね、HF の機械にね、もうビルトインされてるんですよね。でちゃんとね、HF の機械ね、必要あればもうすぐに出れるという、
そう
ね、アンテナさえあればね、出れるんでね、はい、面白いですね。
あと電波の飛びも非常にこう複雑で、いろんな飛びがするんですよね。
HF のね、性格も持ちながら、はい、いわゆるここは VHF というね、帯域になるんですけどね、
超短波ってやつですね、
超短波という性質も持ってるっていう非常に面白いところなんですよね。
そうですよね。なんかロゴにも出てきますけど、世界中とお話ができるわけですね。
そうなんですよ。はい、今日はね、はい、先ほどね、ゲストでご紹介しましたね、はい、JA1UAV 高柳さんと、はい、JL1FUQ、三平さんですね。
はい、
この二方に実はね、6メーターもう大好きな方々なんですよ。
はいはい、
でぜひぜひね、取材させてくださいということでね、録音取ってきましたんで、ね、はい、お聞きいただきたいと思います。
わかりました。で、随分たくさんお話ししていただいたので、
そうなんですよね、
今週は前編ということで、
はい、
半分中ほどまでを お送りしたいですね。
はい、
はい、大体どういった内容でしたか。
1回目はね、まあ、6メーターの現状とかね、はい、まあ、先ほどありましたけどね、いろんな楽しみ方ありますんで、はいはい、その2つに、割と焦点を絞ってね、はい、お話進めたいと思います。
はい、
で、次回は、国内、国外のね、はい、いわゆる QSO ですね、はい、外国、国内でのね、はい、国内、外国の楽しみ方、
はい、
それからね、面白いのがね、流星群反射のがありましてね、急に話飛びますけどね、いわゆる流れ星ですね、
はい、
流れ星とか、それからなんとか、流星群が来たとかになるとね、お星さんが流星に、ね、当たって、ね、電波って反射するんですよね。
あれ、流星に直に当たるんですか。
そうなんですよ。
あの辺でこう、電波、連離層になんか変化が起きてっていうんじゃないかな。
まあ、もありますけども、やっぱりそういう流星そのものに、ね、反射するという形と、それからまあ流星そのもの周りの方に、なんかいろんな、ものができるかもしれないですね。
そうですね、はい。電離層のようなものができるということですね。
そうなんですよ。
はい、
まあ、そういうのがあってね、反射するんでね、はい、結構面白いことがあるんでね、まあ、そのお話をね、はい、していただこうと思います。
はい。
第1回ということでね、今回はね、はい、6メーターの現状とか楽しみ方についてね、
はい、
トークしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、
あ、それからこれ、録音が、室内、ちょっと広い場所で録音してまして、
ね、
バックグラウンドノイズが少しありますが、皆さん、
はい、
声はちゃんと聞こえますので、はい、その辺ご了承ください。
はい、お楽しみください。
はい、
では、今日のね、ゲストの方ね、ご紹介いたしますのでね、高柳さんから。
はい、ジャパンアルファワンユニフォームアルファビクター、埼玉から出てます高柳です、よろしくお願いします。
埼玉から、
はい、埼玉、
高柳さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
サンペさん、はい、JL1 FUQ ジュリエットリマー1フォックスユニフォームケベック、サンペです。まあ、今はとりあえず埼玉からです。よろしくお願いします。
どっちも埼玉
です、はい、
ありがとうございます。今日はね、どんな話をしようかなと思ってね、実はね、お二方ともね、シックスメーター大好き人間でね、ちょっとね、シックスメーターのことについてね、お話をしていこうと思いますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
高柳さんはシックスメーターの歴史といいますか、今までの経験ってどうですか。
そうですね、もう25年ぐらい前ですね、僕は19の頃から友達がね、ちょうど6メーターやってまして、開局は HF だったんですけど、初め3レーンの方に住んでまして、関東に引っ越してきたらこっちの仲間がみんな6メーターをやっていたので、それで6メーターに出るようになったという感じ
で。なるほど、ご出身は3なんですか。
3です、JJ3 アルファズールアルファってコールサインも、ね、移動用で取っておいてあるんで、移動するときはそっちで出てます。
なるほど、はい、そしたら J1UAV っていうのは
固定のみです、はい、固定。
なるほどね、はい、で固定で6メーターメインと。
そうです、
いうことです。
一応1キロ正式にもらっております。
なるほど、はい、最初は HF からスタート
したんですか。そうですね、はい、HF ですね、うん、
で3に行ってる時に HF でスタートして、
ね、はい、中学校もクラブ活動で。
ああ、なるほど、ね、学校のクラブでも
やってらっしゃった、ね、クラブでもやってて、それが始まるというか、ね、あ、なるほどね。
で1に来たらもう悪い人がたくさんいてい
たんですよ。
シックスメーターに
引きずる6メーターなんか同じエリアしか飛ばないんじゃないかぐらいの、ね、勢いだったんですけどね、はい、今となってはそんなこともなくね、海外にまで電波が飛んで、
そうですよね、はい、またね、後からいろんな話をお聞きしますけど ね、非常に面白いバンドなんですよね。
そうですもん、入門者の方からね、もうエキスパートの方まで、ね、はい、楽しめるね、LB なバンドだと思ってます。
はい、わかりました。と、三平さんは、三平さんのシックスメーターの歴史ってどうなんですか。
小学校の高学年ぐらいの時にですね、はい、最初にそのラジオを作り始めた延長で中学の時に免許を取って、まあ、電話中ですけど、はい、それからなんで、35年ぐらいですかね。
すごいですね。
いえいえ、ただ長いだけです。
で、スタートは6メーターなんですか、やはり。
いや、一応 HF と6メーターですね。
あ、6、はい、HF はどのあたり出られてたんですか。
HF はですね、大体、まあ、あまり出なかったんですけど、7 と、21。
あ、なるほど、
電話機ですね、はい、その程度ですね、
はい、私とよく似てるんですよね。私も実はスタートが HF で21メガなんですよ、まあ、アンテナがね、もうモノバンドの21メガの、ダイポール貼っただけなんで、はい、21に7乗りませんのでね、7に21は乗るんですけど。
まあ、あの頃やってたのは千葉でですね、千葉館山、一番南ですね、高層だと。なわけで、ちょっとコンディションがですね、はい、電波が他のワンエリアと違うんですよね。
やっぱりちょっと
全然違うんですよ。で、そのうちですね、6メーターの方が面白くなって、はい、まあ、そういうロケーション的な案件もあって、はい、もう6メーターの方が 90% ぐらいになっていっちゃうんですね。
初め HF に出たんだけれども、
まあ、
やっぱり電波の、ね、つながり方とかで6メーターに移っていって、で、ね、はい、でそれっきり6メーターにも傾倒してしまった。
そうですね、またさ、ちょっと前はまた HF の少し回帰してますけど、
なるほど、
まあ、基本的には6メーターが未だに多いですね。
もう30年以上前となると、無線機というのはどういうので出られたんですか。
最初はですね、まあ、SWL ですね、はいはいはい、まあ、すぐ無線機買ってもらえなかったんですから、はい、中学生ぐらいですと、はい、まあ、バイトをですね、こっそりやって少し貯めて、
はい、中学でバイトですね、何も言ってません、私は。
初めて買ったのが FT の101、
はい、101です、
ね、ES と、はいはい、あとその6メーターのトランスバーター。
あ、なるほど。それで HF と、はい、HF と6メートル両方一遍に。素晴らしいですね。
それから始めたんですね。でも、あの頃はまだ AM が、
あ、そうですよね、
結構多くて、はい、AM、FM、あと SSB と、はい、 たまにもごもごもごもご言ってるのがあるなっていうのがしばらく経ったくらいですかね、うん、なんでだから AM と SSB 半々ぐらいな感じだったと思うんですけ
どね、はい、私がね6メーター初めて出たのが免許取って 1,2 年して、まあ、これも、まあ、友達に引き込まれたんですけどねRZX60 ってありましたよね、今でも有名な無線機ですね、はいはいはい、今でもちょっと動かないやつ持ってるんですけど、ねあれで AM でね出て、まあ、で私大阪の、豊中の方に住んでたんで、あ、そうだね、宮古島の方に泊まりしょってねその間でちょっと楽中してましたけどね、まあ、結局それの後はもうほとんど進まずに HF の方にずるずるっと行っちゃったんです
かね、
うん、
やっぱ 6m
やっぱりそうですか、
ね、HF はなるほど、ね、あの頃601は私の周りの人たちが結構601使ってましたね、
はい、そうですね、学生はみんな601、
601っていうのがなかなか面白いやつで、電源入れた後と、はい、周波数変動
強烈
が大きいんですよ。で601同士だと同じ
ように
ずれていくん で、
ね、
他の曲を追い越していくんですよね、はい、であとはまあスケール値あるんですけど、はい、スケール値いっぱいにすると聞こえないんで、はい、まあ、今で言うと弱い曲をみんな消すのはスケール値で
なるほど
やってたりとか、はいはい、よくそんなんで、まあ、いじめる手段としてスケール値いっぱいとかやってたのよく聞きましたけど、
なるほどなるほど、
私はやってません
結構楽し、はい、AM でね、はい、当時はまだ6メーター、ただ6メーター、TUI がね1チャンネル、2チャンネルあたりに2倍の
ね、6メーターは出やすいんですよね、
出やすいんですね、
は
い、
今はもう地デジになってだいぶ変わったんですけど、当時は6メーターは結構神経使いましたね、そうですね、はい、
だからRZ601 で、まあ、1ワットぐらいでねひょろっとやるぐらいだとそんなに出ないんですけど、やっぱり10ワットとかになってくると結構大変ですよね、そうです
ね、昔はでもそれほどパワーいらなかったんですよ、
あ、そうなんですか、
イースポもですね、今のサイクルと昔のサイクルは強かったんです、だから強くて安定した時間長くて、はい、1ワットぐらいのパワーでも6とか8の人平気でラグ中してたような時代なんですよね、 FM とか
やっぱりその電波からやっぱり電離層というかそういう
最近のは不安定ですよね、
不安定なんですかね、まあ、今年のサイクル 24だっけこれも
ね、
ちょっと不発になったような感じで、
ね、ちょっとどころじゃないですよ、もうお金かけてね整備した
のいや私も整備中だ
った整備中ですか、
まあ、これからどうやって生きていこうかと、
なるほど、
ちょっと6メーターはですね、それから昔は入門バンドって確かに、はい、あったんです ね、 そうですね、ただ今は少し430メガの方が入門バンドの方に多くなっちゃって、6メーターは少し寂しくなりましたね、うん、
トランシーバー の歴史を見ても、今は HF 機に6メーター使
ってますよね、
で UV というのはやっぱり2メーターと430、まあ、これがデュアルになって、昔は6メーターも、ね、一緒になったんですけどね、うん、最近はもう UV だけ で、うん、U も1200が入ったトライバンドだったけども、ね、ちょっと1200がだんだんと、あまり使わない、まあ、430とか2メーターもね、まあ、携帯電話とか発展してきて、
ね、
曲数が少なくなったというのもあるんですけど、
ね、
まあ、そういうので、まあ、割と435が多いですね、入門としては ね、 ね、
アンテナも小さいしアパマンでも簡単につけられてやれるというので多分人気があると思いますね。6メーターだとなかなか、私もアパマンでですね、2L の HB9 とかベランダから突き出したんですけど、やっぱり外から見て異様な光景でした、
ね、なるほど、まあ、それなりの大きいですからね、
平日いないしね、6メーターはね、
うん、まあ土日だけですね、
土日は多いけどね、移動局とか、
あと DX が出るとどっかかしらは湧いてくるんですよね、
湧いてくるんですよね、
みんな聞いててタヌキイワッチして
る、ね、そうなんですよね、湧いてくるというのはことは非常に私ねぴったしだと思うんですよよくありますよね、コンテストとかでも普段全然出てこないのにコンテストになると湧いてくるという、
でも今はクラスターの時代なんで、はい、クラスターにアップされたらもう収集つ
く、そうですよね、
どっかしらこんな人いたのかなっていう世界になるんですね、
う
ん、
そうですね、
本当平日は寂しいですよね。
高梨さんどうですか、最近 の、 6メートルのアクティビティはどういうふうな形でやられてますか。
私は、まあ、やっぱ土日は移動局を追っかけたり、ね、1から4とか5あたりまで飛んでいきますし、やっぱこれ今6月7月なの夏至年の前後でね、 DX ヨーロッパとか
の
ダブルあたりが入ってくる電波がね、最近になって開発されたのがあるんで、
あの、DX というのはほとんど SSB ですか。
いや、電信が多いです。
電信組ですか。
その下肢線後のパスはシグナルが弱いんでね、はい、全部 CW です、ね、SSB じゃできないぐらいのレベル、うん、ノイズ
今は、ね
ね、から拾い上げるような信号が多いんで、うん、
で、世界ワールドワールドを見たらどういうふうなエリアが更新、まあ、しやすいというか多いですか。
やっぱアジア、オセアニア、うん、VK、DX やるんじゃ VK がね、やっぱ見るもんでもないけど、うん、やりやすいです
ね。結構
やりやすいですね。あの、はい、TEP っていうなんか赤道越えの電波っていうの
が、ね、あ、そういうのあるわけですね、はい、いわゆるあのイスプとかじゃなくて、はい、なんか別のそういう赤道越えの、
ね、赤道越えの電波がね、だから VK は一番やりやすい、ね、
それって6メーター特有なんですか。他のバンドで見られる
と
ある
ん
です
か。行ったことないから分かんない、
ね、あの2メーターでもよくね、
2メーターでもあるね、
ありますよね。同じような感じなのかもしれないですね。なるほど、ね、あとはアジア近辺の結婚ですね。
そのね、イースポで HL とか、
はい、
で、太陽活動活発になるとね、はい、DU とか YB が夕方から夜にかけてガンガンガンガン5キロプラスね、
はい、あ、もうガンガン入ってくる、はい、そうなってくるともう SSB でも十分、
そう、十分
できる
わけですね。もちろんあのその辺は SSB で十分ですね、はい。
であとはあのヨーロッパとか、まあ、北米とか南米とかどうなんですか。
あ、南米はあのサイクルがあのサイクあの太陽活動が一番活発な時期になんか対照点効果とかっていうので入ってくるんですよね。はい、南米はやりやすいんですけど、コーンサイクルは数回しか入ってないんじゃないですかね。
あ、そうなんです
か。アルゼンチン、はい、LU がね、はい、あとは、はい、全サイクルはね何度もオープンしたけど、
は
い、
今回はあんまり良くなかった。
良くないですね、まあ、秋にちょっと期待。
あ、そうですね、これからね、秋の、ね、秋の GX シーズンになりますからね、
まあ、あと、まあ、ヨーロッパと W はまあ毎年あの下肢前後1ヶ月、うん、2ヶ月間か前後に、うん、これは割と、はい、必ず入ってくる。
で、開けてる期間というのは割と短いんですか、うん、それとも割と長い時間開けてるんですか ね、
長い間開け2時間3時間開けてる時もあるし、うん、もう一瞬だけだったとか、
まあ、や
っ
ぱりね、ふわふわしてる
やっぱり、まあ、電波の状態が不安定なんですね。そうです、
不安定ですね。HF みたいにね、一旦開けたら安定してっていうバンドじゃないんで、もちろん、ね、あのそれを求めてやってるんですよね。
それを求め
て、ね、めったに、はい、聞こえないところが、ね、できた喜びがね、やっぱり
ひょっとして普段はノイズを聞いてるんですか。
そうです、もちろんもうずっとノイズを、
ワンテンですか。
ワンテン
50.110 ワンテンですね。
あ、そう、ワンテンってどういうものなの。
50点ワンテンってのは国際の呼び出し周波数、
DX
の周波数、
はい、それそれが CW なんですか。
どちらでも、あ、あのそこを聞いてればその、うん、あの、うん、DX がそこで CQ 出してきて、
ま、で最初のコンタクト成功すると、だいたい CW は下の方の周波数、 SSB は上の方の周波数に周波数を動かして、そこでだ
いたい、なんかメインチャンネルみたいなもんかな。
そうか、
メーターとか400、
そうですね、メインチャンネルですね、はい、だからそこでまず一声を出して、あ、聞こえたということでみんなわーっと来るわけです、
ね、そしてね、ファイルになると映ったり。
なるほど、ね、まあ、結構そういう意味で楽しいですね。
そうですね、
開けるともうこれはやったという感じですね。
そう、もうあのひっくり返りそうになります、ね、
なるほど、
もう匂いが、ね、できた時嬉しくて、
はいはいはい、最近面白かったのはスプラトリーぐらいだな。
あ、スプラトリーね、
スプラトリー6メーターで、
あ、6メーターできたんですか。
まあ、あのスプラトリーはですね、ご存じの通りあの6メーターでもあの運用があって、
あ、そうなんですか。
何回も、チームが編成されてあってですね、はいはい、今シーズンも結構な方やれたんだと思いますね、はい、はい。
あのさ、HF では私は記憶あったんですけど、あの、シックスペイトもやってたんですね。全然知らなかった、
ね、平日だったら結構取れると思いますね。
なるほど、
私はだってあのマンションでですね、釣り図法で HF のアンテナ中に無理やり乗っけて
集
めたってますから、それでも取れちゃうんで、まあ大体のことはできたと思いますね。
開ければもうバッチリと。
ただ週末はダメだってますけど。
あ、そうか、やっぱりみんな今日
と平日とか、あの、うん、クラスターアップされる前の短い時間に勝負かければ、
はいはいはい、なるほど。
だそういう意味じゃずっとさっき言った 50.110 ワンテンを、まあ、聞くっていうのがもう習慣になるわけですね、
うん、やっぱりもう暇があったらひたすらバッチリと。
そうですね、シャックにいる時はつけっぱなしで他のことを やったり
で、なんか聞こえてきたぞと。
そうですよ、ね、うん、そしたらもうすかさず探して まあ、でも今クラスターが、ね、発達してきたから ね、
で、 でもクラスターなかったらもう終わりという感じもありますよね。
そうですね、まあ、まあ、っちゃいました
ね。そうですね、
そうですね、まあ、そういう意味では楽しみ方って
い、かがでしたでしょうか、はい、あの結構6メーターの ね、 ね、面白さというのは、ね、伝わってきたんじゃないかなと思いま す、 す、ね、
私も
あのこの二方ね、もうすごいね、はい、非常にね、精力的に喋ってくれました、ね、
はいはい、
すごいですわ、
はい
、はい、
ハムのラジオ、
ということでね、はい、ハムのニューススタートしたいと思います。
はい、
今日はね、はい、ちょっと何件か、はい、持ってきたんですけれどもね、まずスタートでね、あのこの前もねお話ありましたけどね、
はい、
今度はね、いわゆる北陸総合通信局とね、はい、富山県警でね、はい、不法無線局の取り締まりを行ったという、そういう話です。
それは、ハムライフからの情報。
そうですね、
は
い、ハムライフ .jp から、ね、はい、情報ですね、はい、いただきます、
はい、
北陸総合通信局は富山県警と共同で、はい、10月31日に不法無線局の取り締まりを実施し、トラックに不法アマチュア無線機を設置した、知っていた運転手1名を電波法違反容疑で、摘発したということでね、
はい、
あの先週も、ね、お話ありましたけど ね、 あのね、結構厳しいんですよね、あの、はい、無線の
無線厳しいですよ、100万円以下の罰金、1年以下の懲役、ね、もしくは100万円以下の罰金なので、かなり厳しいです。
そうですね、はい、でこれも本当現行犯逮捕ですからね、
はい、
はい、総通とね、総通信局と、これはの富山県警との共同ですけどね、JAL もね、協力する場合もあるんですよね、
はいはい、
ガイダンス局といってね、はい、まあ、違反までいかんでも、なんかちょっとこの、コールさん言わへんかったらね、コールさん言いなさいとかね、
そうですね、指導をするということですね、
指導というスルールがあるんですけどね、はい、今回、本当に検挙する、目的でやったみたい
な。そうですね、かなり精力的にこういう活動やってられて、あちこち日本国中 で、 で、ね、はい、ですよね、違法局を、
そうなんですよね、
退治していただいてる感じですよね、はい、
ですから皆さんもね、コールサインはちゃんと言いましょうという、はい、
コールサインと、それから無線局免許、
そうですね、
無線局免許上は法律では規定されてないかもしれないけど、
はい、
それと、それから無線従事者免許証ですね、これは持ってなきゃいけないので、
従事者免許証は、ね、持ってないとね、はい、これはどうしようもないですから、ね、
はい、
車で言うと無免許と一緒ですからね、
そうですね、ですから無線従事者免許証は持っておき、うん、
まあ、無免許か、免許不携帯ね、
そうですね、
うん、
できれば無線局免許証もあった方がいいですね、
そうですね、
はい、
移動局の場合はね、今、はい、総統からいただいてると思いますけど、シールですね、あれ貼っとかないといけないんですよね、
そうですね、あれがないといけない、まあ、免許証が確実にあれば、説明がすごくしやすいですから、
そうですよね、はい、
ということです
か、も
う
結局私の、ね、友達もね、まあ、たまに車で走ってると検挙され、検挙じゃないですけどね、
検問に
あったというのがありましてね、はい、やっぱり免許証と免許状とシールが貼ってあって、でアンテナを変な形でつけてないというと、はい、そんなにしつこくは言われないですよね、
はいはい、
うん、じゃあ、まあ見せてくださいということ で、 あ、よろしいという感じですね、やっぱり、書類関係は、ね、きっちりとき
っちりと、はい、決められたものは持っておけば、
そうですね、はい、うん、まあ、時計はね、車についてるんで、はい、と思いますけど、
はい、
というところですね、
はい、
でも一つ目の、
ニュース
でした、
はい、
はい、から二つ目のニュースもね、はい、これもハムライフ .jp からの、ね、ニュースということでね、
はい、
覚えておくと役立つということで、
はい、
各メーカーのアマチュア無線機修理受付可否リストというのが、ね、公開されてます、
はいはいはい、
はい、これちょっと読ませていただきますと、
はい、
11月2日に東京ハイパーが公表した修理受付可能モデル一覧表の情報を掲載したところ、これは先ほどのハムライフ .jp なんですけどね、
はい、
掲載したところ大きな反響があり、ハムライフ .jp に各メーカーの修理可否リストについても知りたいというリクエストが寄せられました。そこで万一の場合に役立つ主要アマチュア無線機メーカーの修理受付可否リストを紹介しましょうということでね、はい、載ってます、はい、
詳しくはハムライフ .jp の記事を見ていただければいいんですが、
見ていただければね、私もね結構ね古い無線機たくさん持って
る、そうなんですよね、これ見るとね、 まだまだ現役で使っている無線機がもう随分時間が経ってるってこと
なんですよ、
気がつきますよね、
はい、だから HF 機も、ね、UV 機も、ね、まあ、結構古いやつ、特に、以前、ね、お話したことがありますけど、ね、APRS という、ね、通信ですね、位置情報を、ね、GPS で取って、位置情報を車につけた、ね、GPS で、ね、位置情報を発信してどこにいてるかとかね、それを使って、ね、まあ、コミュニケーションするという、まあ、そういうふうなやつなんですけど、ね、はいはい、すね、これ、ね、昔々の、ね、無線機で、ね、十分できるんですよね。
そうですね、高機能やつはいらないということです
よ
ね。
そうなんですよ、
はい、
それだけに、ね、使ってるんでね、修理できないとなると、ね、ゾッとしますね。まあ、古いだけにね。
そうですね、うん、メーカーではもう修理ができないと言ってるの で皆さん、実力があれば自分ご自分で修理できるかなとは思うんですけど、
最近は、ね、はい、細かい、回路図までついてない場合もあるんですけど、まあ、大概、買ったら回路図がついてますんでね、で私の経験なんですけどもね、まあ、動かなくなったというか元が出なくなったというのがほとんどで、
はい、
私の経験だけですけどね、はい、元が出ないんですよ、なんでかというとね、電解コンデンサーですね、
はい、
これが経年変化で容量抜けってよく言うんですけどね、コンデンサーの役目しなくなっちゃうんですよ。
はいはいはい、
で
電解コンデンサーは賞味期限がありますからね。
そうなんですよ、はい、で特にオーディオの、ね、音声系の出力のところなんか、はい、結構大きい電解コンデンサー使ってるんでね、
そうそうそう、
だいたいあれがね、あれがダメになるっていうパターンが多いですね。
はい、ということはそれを交換すれば、
うん、そうなんですよ、
復活するということですね。
で一時期のね、はい、これは本当にコンデンサーのまあ、寿命がロットで短かったやつがあったらしくって、そういうふうな無線機は、はい、まあ、コンデンサー総替えということをやりましたけどね、
はい、うん、あ、まあ、それは分かってるやつは全部交換したわけですね。
それはもうほとんどまれなケースなんですけどね、まあ、大体オーディオ系なんで、はい、ね、今まで私の経験では電波出すところとかね、高周波のところで、ね、トラブったことというのはないですね。
結構、
まあ、非常に稀と思いますね。
長持ちするんですね、半導体とか、ね、うん、他の電子機器ですね。
で、まあ、無線機もそうなんですけどね、はい、電子機器はね、あんまり放っとくと、電気入れないで放っとくとあんまり良くないみたいですね。
そうですね、大体、しばらく使わないで使おうと思ったら壊れてたっていうのは、
そうなんですよ、
よく話聞く話ですよね。よくあるんでね、
だから、まあ、使わなくてもたまにね、はい、電気入れてあげるとかね、
はい、
1年に1回年末に大掃除の時にちょっと電気入れてるとか
1年に1回もいいですし、年末大掃除もいいですし、正月の暇の時に無線機のスイッチ入れていただいて、
うん、
で、JR のね、ケースをパーティーに出ると、
うん、そうですね
それぐらいがいいかもしれないですね、
いいかもしれないですね、
はい、
まあ、ちょっとこれも経験だけなんで、
はい、
証拠はと言われるとね、ちょっとなかなか辛いものが
あります。実際電解コンデンサーの、寿命っていうのは何も使わないで置いておくと2年ぐらいで、
うん、そうですね、
だんだんこう、うん、コンデンサーの
劣化するんですよね。
劣化するってことはね、うん、メーカーさんが、ね、調査なんかでも出てるんでね、
そうですね、
ですから1年に1回ぐらいは電気を入れてあげると、電解コンデンサーって割とこう復活するので、
うん、
容量がこう戻ってくるという、
そうですね、
性質があるので、
はいはい、
だからですから、まあ、1年に1回ぐらい、1日ぐらいは火を入れて、はい、無線の、楽しみましょうということですね。
はい。
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 はい、じゃあ次のニュース。
じゃあ次のニュースいきます。
はい、
これ海外からですか。
そうですね。ARLL の10月24日のニュース、24日のニュースからですが、WRTC というのがあるんですけども、これはワールドレディオティーム、ワールドレディオティームチャンピオンシップってやつなんですか。
ワールドレディオスポーツティームですね。
スポーツが入りますね、うん。ごめんなさい。ワールドレディオスポーツティームチャンピオンシップっていうのがありまして、うん、これは、今回アメリカで開かれるんですけど、50チームぐらいが、うん、50チームぐらいのチームを作って、はい、それぞれが同じ設備、同じアンテナで、コンテストの期間、その得点を競おうという、まあ、はい、アマチュア無線のオリンピックみたいなものがあるんですけど、それがもう50チームにですね、招待状が渡って、そろそろ準備が始まるということです。
結局は同じ場所で同じ機械を使って、はい、同じアンテナ無線機を使って、はい、競技をするということですね。
そういうことですね。そうするとオペレーターの腕が試されるということでね。はい、
だから、はい、電離層の状況が悪かったとか、そういう、はい、あれは聞かないわけです。
聞かないわけですね。普通、皆さん違う国でこう争いますから、
そうですよね。
やっぱり国別、地域別、あんまり離れたところにいると、こう、電波の飛び方が違うわけですよね。
そうですね。
条件が変わると。
はい。
ですから、そういった上で得点を争ってるから、どうしても国内1位とか、うん、そういう、制限というか、あまりこう、うん、公平な比較ができないんですけど、うんうんほぼ同じ場所、
これは違いますね。
これは違いますね。
ね
え。ほぼ同じ場所で、うん同じ設備で同じ出力で、まあ、アンテナなんかの高さとか、うんエレメント数とか同じものを用意して、うん結果を競うというやつですね。でこれが IARL の、うん、IARU ですね。国際、うんアマチュア無線連盟、世界アマチュア無線連盟というんですかね。はい、この HF レディオスポートチャンピオンシップっていうのが7月の11日から12日、ですね、にあるんですけど、
はい、
それに合わせて、
ああ、なるほど。
その時に同時にこの WRTC っていうのが行われます。
は
い、
行われるわけですね。
はい。
なるほど、なるほど。
これはやっぱり4年に1回ぐらいやってまして、
あ、本当オリンピックですね。
オリンピックですね。で、この前は2010年、ロシアで行われましたね。はい。はいで日本ではまだ
今年アメリカと、
うん、今年はアメリカまだ日本じゃやってないですけど、
うん、やってないですね、まあ、そのうちやりそうですね。
やってほしいですよね、まあ、ちょっと免許の関係があるんで、
は
い、
あそうかそうか、
法規的な処置がなかなか簡単にはいかないかもしれないんですけど、
うんうん、それこそ成長なんじゃない、小渕総理、小渕元総理じゃないけど、超法規的なところでね、
うん、この期間だけ許してちょうだいって、うん、言ってくれるといいんですけど ね、
そうですよね、
はい、
まあ、特別コールで割り当ててくれれば、ね、いいですね。
そうですね。で、多分この時期にはアメリカだと 2x1 と言われる、あ、はい、あ 1x1 ごめんなさい 1x1 が出ると思うんですよ、
はいはい、
日本ではそのコールサイン無理なんですけど、
そうですね、
うん、あプリフィックスがアルファベット1文字数字1文字のそれからサフィックスが1文字という
名前ですね、
はい、特別コールサインが出ると
、そのコールが出るわけですね、
多分出ると思いますね、
はい、
はい、まあ、そういった日本からも多分出ると思うんですけども、
はい、
まだその発表になってないみたいなので、はい、チームですね、でまだチームリーダーだけに、招待状が行っていて、
あ、なるほどね、
でチームリーダーがパートナーを決めてくるということになっているようです、うんう
ん、でまあ、まだね、来年7月なんでね、まだ時間はね、
そうですね、で何チームかはね、親子で家族で親子だったり、はいはいはい、いとこをだったり、
うん、
それから女性だけのチームも出るということで、
はい、
もうリストアップされているようですね。
なるほど、なるほど、
来年の7月皆さんもね、うん、電波出してみたら、コンテスト参加されてみたら
そうです、ね、
いかがでしょうかね、うん、はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お便りのコーナー、
ということで次にね、お便り紹介のコーナーです。
はい、
と言いましてもね、今週ね、お便りちょっとなかったですね。
そうなんです、お便りいただけませんで、ちょっと残念なんですが、はい、
ぜひね、はい、何でも結構でなんでね、お便りいただきましたらね、よろしくお願いいたします、
はい、あとハムのラジオのブログから
ブログからですね、
も出せますし、
投稿できますよね、
はい、それから、
はい、メールではね、
はい、
ハムアットハムズレディオ .net、hm@hmsradio.net ですね。
はい。
これの方にね、いただきましたらね、はい、よろしくお願いいたします。
何でも結果ですので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
ハムの取説
ということでね、はい、次にハムの取説のコーナーです。今日はね、9符号というものにね、はい、焦点を当てたいと思います。
9符号
なんでしょうね。
なんでしょうね。
九符号ってなんでしょうね。はい、これってね、法律で決まってるんですよね。
はい、
で、実はいろいろな言葉を3文字の、
はい、
9で始まる、9でないんじゃなくてね、ABC の
アルファベットの 9
ですね、
9、はい、
9のアルファベットで始まる3文字で表そうと、
はい、
そういうことですよね。
そうですね。 で、まあ、昔もともと電信で使われてたですよね、
はい、そうですね、
でなぜ急風なんだかというのがなかなかどこにも出てこないんで、
はい、
わからないんですけど、
はい
はい、急から始まる3文字を使うんですね。で、急符号っちゃ何ですかっていう、はい、これは結局例えばいろんなで伝文をこう長々と送らないと伝わらないような内容を、略語という形で、まとめたものがこれですね。
そうですね、
はい、ですから例えば我々がよく使うのは QRA とか QTH っていうのを使うんですけど、
そうですね、
QRA って、お名前はオペレーターの名前でしたっけ、曲名でしたっけね、
曲名ですね、
あ、曲名は何ですか、はい、はてなをつけると何ですか、はい、はてなをつけないと曲名は何ですっていう、はい、そういう頭につけるんですけど、我々の曲名はっていうとすごく長くなるので、それを QRA という略語で置き換えるわけですね、
うん、そうですね、
そうするとその分電信を打つ時間も短くなりますし、手間も短くなるということで、そういうことでいろいろ決めていったものが急符号、
そうですね、
はい、で他には我々よく使うのは QTH ですね、うん、QTH は運用場所、送信場所だったかな、ね、はい、はい、あと他に何か急符号ってのは使われますかね。QSY なんかよく使いますよね。
QSY よく使います、ね。
はい。QSY ってのは、周波数を変えることなんですけど。
そうですね。
はい。周波数を変えるということで、こう動くということですよね。その周波数からどっかへ。はい、それなんで我々アマチュア無線ではこう、引っ越しするとかね。
QSY って言いますよね。
うん。引っ越しする時なんかは QSY っていう言い方をしちゃいますね。はい、はい、給付号ってすごいいっぱいあるんですよね。
そうですね、たくさんありますよ、
なんか代表的なものありますか。
あと何、QSL ってあるんですよね。
QSL ですね、はい、ありますね、
これ QSL というのは我々ね QSL カードという形になってるんですけどね、これ実は QSL ということはこちらは受信証を送りますというね、そういうふうな、ことでクエスチョンをつけると受信証を送ることができますかですね、
はい、
そういうのは QSL ですね、
はい、
まあ、それはそのままですね
そうですね、
うん、
QSL
あと Q、うん、
最近 QSL は了解なんていう時、そうそうそう、言い方を使う時もありますよね、
両方ありますね、はい、あと QSO とかね、 QSO というのはもう、はい、いわゆる、はい、まあ、お話をするとことなんですけどもね、
はい、
通信することができますということを表すんですね、
はいはいはいはい、うん、それから
それとか QSP とかね、
はい、
うん、無料で、中継するとこの無料でというのが、ね、ちゃんと、ね、書かれてるというのが面白いですよね。
面白いですね。
そう、金取ったらあかん話でで
も、まあ、うん、無線通信プロの場合は有料でっていうのもあるわけでしょ、
うん、でもね QS、給付後のね、なんていうかね、はい、意味の中には、ね、無料でっていうのが入ってますよね。
ああ、じゃあ、うん、じゃあちょっとこう、うん、調べちゃいないですけど、有料でももしかしたらあるかもしれないですね。
あるかもしれないですね。
はい、
うん、まあ、ちょっとそこはね、あんまり二つのこと言っていけない
です。そうですね。いや、何せ、給付号ってたくさんあるもんですから、
そうなんですよね、
ここで紹介しきれないぐらいにあるんですよね。
はい、
はい、
ウェブでね、給付号というのでね、ググればね、はい、ウィキペディア出てきますんでね、また見ていただいたらね、はい、いいかなと思いますね。
あと、実は無線運用、法律、無線局運用規則っていうの
を、そうですね、
はい、総務省が制定してるんですけども、はい、そこの、第13条でこんなことをやりなさい、はい、使ってもいいっていうことが決められてまして、はい、その別表第2号ということで、
は
い、そこの中に、電信の略符号ということで、はい、給付号が規定されています。
そうですね。
で今 QSP でしたね。今ちょうどその、はい、ページに実は、はい、飛んできたんですが、
はい、
QSP あれ QSP がないですよありましたありました。あ、無料でってちゃんとありますね、はい、で有料でがあるかなというと、うん、ないですね、うん、その近くにはないです。
ないですね、
はい。それからあと QRM ってのありますね、
はい、
QRM よく使います。懇親を受けているかどうかですね。QRM、懇親を受けていますか、はい、はてながつくと懇親を受けていますかですね、
はい、
で、QRM あ、我々 QRM を受けていると言っちゃいますけども、
そうです、ね、
あの法律では一応数字で表すことになってて、はい、例えば1は受けていません、2は少し受けています、はい、3はかなり受けています、4は強い懇親、それから5が非常に強いっていうような数字で表すような場合もありますね。
そうですね、
うん、我々はほとんど使わないですもんね、うん、これね。
そうですね、
はい。
あ、それとね、あの、はい、あの QSP を見てたらね、その隣に面白いのがあったんですよ、
はい、
QSQ というのがあるんですよね。
QSQ、
はい、これね、あの、QSQ というとね、こちらには医者ですね、はい、医者さん、ドクターが乗っていますと。
あ
で QSQ クエスチョンすると、はい、そちらにはあのドクターですね、はい、医師は乗船していますかと、あのよくありますよね、あの急病人が、ね、発生したというので、
はいはいはいはい、
もう これはなんか非常に端的に旧符号で表してるみたいですね。
そうですね、 QSQ、うん、
あの QSQ、
うん、SOS とか OSO になんか似てますね、形がね。
そうですね、はい、QSQ ということでね、
了解です、うん、そうですね、まあ、こうやって旧符号のこの法律のとこ見てると非常に面白いですよね。
そうですよね、
うん、
それとあと QTC も同じようなやつね、 QTC のもあって、これはあの電報が何通ありますかというのがね、もともとの意味なんですけどね、
はいはいはい、うん、QTC ですね、それからあとのよく使うのは QRO とか QRP っていうのを使いますよね、はいはい、で QRO が出力を増加大きくしましょうか、うん、QRP が出力を小さくしましょうか、
小さくしましょうかですね。
それから QRS っていうのもありましたよね。 QRS は遅く送信しましょうか、
ね、はい、あの電信でね、はい、通途でねゆっくり送ってっていうのが QRS ですね。
そうですね、
はい、
電信の場合はどうしても人間が耳で聞いて それをこうで、あの翻訳するので、やっぱり早いと取れないので、
はい、
少し遅くしてくださいとか、はい、もっと早くしてくださいっていうことをこれでよくしますね、
はい、
それからあともう QRV ですね、
はい、
QRV も使えますよね。
使えますよね、
QRV っていうのは、送信こう規定では送信の用意ができましたか、
まあ、準備ができたってことね、
はい、まあ、実際にはあの我々は送信するということを QRV と呼んでます ね、
う
すね、
うん、あともうね、もう寝ようかなという時 QRT ってなりますね、はい、
それはあの QRV の逆でね、
逆ですね、
もう送信を中止するという意味ですね、うん、はい、
まあ転じてね、もう寝るって時に、ね、QRT
ですね、もう QRT します、
うん、
まあ、送信を停止するってその一瞬その場だけじゃなくて、ね、もうしばらく無線やってなかったっていう時も QRT してましたみたいな、ね、使いますよね、うん、はい、
でちょっとだけ ね、あのお休みする時は QRX ですね、
あ、うん、はいはいはい、あの小休止、
うん、あのちょっとトイレ行ってくるおいでね、
はいはい、
QRX ってよく言いますね、
はいはい、そうですよね、
はい、
QRX、 あの法律では何時に呼びましょうかって何時に呼びますみたいな言い方になってますけど、はいはいはい、QRX ちょこっとね、はい、あと QRZ も使いますね。
ありますね、誰って
QRZ ってよく使います、うん、誰かがこちらを呼んでますか、
うん、
どなたですか、うん、っていう時に QRZ って使いますね、うん、まあ、こうやって見てると Q 符号っていうのはかなり使えますね。
使えますよね、
ええ、
覚えるのが大変ですけどね、
ええ、まあ、自然とね、自然と使ってるうちにこう、うん、なんかその場その場にこう、
うん、そうですね、
うん、あのぶち当たれば、はい、当たっていけばあこういう時に使うのかなっていうのが分かってくると思うので、はい、まあ、最初のうち皆さんね、あの旧符号と言われてもなんか分かんないとは思うんですけど、
そうですね、
実際にこう更新しているのを聞いていると、あこういう場合なんだな、こういう場合なんだなっていうのがだんだん分かってくるようになりますのでね、なんかこういう符号も面白いですよね、
うん、はい、いかがでしたでしょうか、は
い、いかがでしたでしょうか、はい、まあ、あのまたおいおいまたこれも理解さしてくれるとは思うので難しい言葉でしたが旧符号の話でした、
はいはいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の、ね、お話いかがでしたでしょうか、
はい、
6メーターの、ね、あの件を、ね、まあ、前半お聞きいただきましたので、ね、
はい、
また来週あの、まあ、特集としては、ね、来週6メーターの、
ね、そうですね、後半があります、
ね、
はい、
お聞きいただこうと思います、
はい、
今日の放送と、ね、で今までの放送は、ね、あのポッドキャストでも、ね、聞くことができます、
はい、
ポッドキャストはハモのラジオのブログからも聞くことができます、はい、またパソコンやMac の iTunes アプリのポッドキャストや iPhone とかのね、はい、ポッドキャストアプリからも聞くことができますのでね、まあ、いろんな聞き方ありますんでね、はい、試してみてください、
はい、
詳しくはね、またハモのラジオの、ね、ブログで紹介してますのでね、そちらの方ご参考ください、ブログはね、ハモのラジオでウェブ検索すると見つかります。それとハモのラジオではね、まあ、先ほどもね、お便りのコーナーでね、お願いしましたけどね、皆さんのお便りをお待ちしております。お便りはハモのラジオのブログから投稿できます。メールでの宛先はham@hamzoradio.net です、アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなことね、何でも結構ですので、ね、お待ちしております。はい、いただいたお便りはね、先週もね、お話ありましたがね、漏れなく番組内でご紹介しようかなと。
いろいろいただいてるんですけど、ね、はい、まだちょっと、少ないので、ぜひ、ね、たくさんお寄せくださいませ。
よろしくお願いい
た
します。
はいはい、もう一度アドレス言ってください。
そうですね。はい、メールでの先に、はい、ham@hamzradio.net です。
はい、
ブログの中にもね、投稿するコーナーもありますので、ね、
そうですね。
ブログの方でもね。
中から投稿できますのでね。
はい、よろしくお願いいたします。で、またそのブログにはね、お知らせの他に QRV 情報とかトピックスなどもね、はい、掲載してますのでね、ぜひご覧ください。ね、またハモのラジオでは番組連携のツイッター、フェイスブックも利用しております。ではね、今日はこの辺で失礼いたします。
はい、
今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 吉原と、
それとあとね、はい、6メーターの話ではね、はい、JA1UAV 高柳さんと、はい、JL1FUQ 三平さんにゲストとして、来ていただきました、
はい。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ではこれ失礼します。セブンティースリーさよなら。
セブンティースリーさよなら。
She